企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしておりますので、どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂
々。それでは本日のゲストをご紹介いたします。証券コード4392東証プライム上場 FIG 株式会社代表取締役社長村井裕二さんにお越しいただいています。村井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
うどんとですね、車が大好きな元気なおじさん村井裕二でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。 FIG は大分県大分市に本社があります。フューチャーイノベーショングループの頭文字から名付けられた未来を創造するグループです。物流タクシー業界向けの無線管理システムと半導体自動車関連製造装置、搬送ロボなどを製造販売している企業です。それではですね、村井さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
まあ、基本的には今のスマートソサエティというか、スマートな社会の実現を目指すという意味のソリューションビジネスをやっている IT というよりも IoT 企業という形で、今日はもう皆さん、ちょっとでも多くの皆さんに会社のことを知ってもらいたいなというふうに思ってきております。簡単に言うと、私がよく言うのは、作りたい未来があるよね、作ってるのはちょっと先の未来ですよねっていうのがすごい私大好きで、もともと私がなんか頼まれたことを解決をしたらすごく喜んでもらって、その人からもありがとうって言ってビジネスになっていったんですけど、こんなビジネス最高だなということで、始めてる会社なので、基本的にはソリューションをしてる会社です。経営理念としては、創造と技術と情熱で快適な未来を創造するということで、イノベーションしてる会社なんですけど、大事なことはですね、ビジョンとしては笑顔ですね。みんなを笑顔にするっていうところで、自分たちが笑顔になって、で、お客さんを笑顔にして、そして関わってるみんなを笑顔にする事業を行っている会社です。
はい、ありがとうございます。ではここからご起業に至るまでちょっと伺っていきたいと思いますが、まずは村井さん、ご出身はどちらでしょうか。
大分県佐伯市っていうところで生まれました。
はい、
はい、
子供の頃から何か機械いじりであったりとか、そういったものはお好きでらしたんですか。
もう大好きで、おもちゃとかもらうじゃないですか。
はい、
一通り遊ぶじゃないですか。はい、ほぼ 100% 壊してましたね。
分解しちゃう。
分解しちゃうんですね。中がどうなってるか知りたいというのがもうことで、今にも通じるんですけど、もうなんか分解して結局元に戻さなくて怒られるというパターンで。
はい。
そんな感じで。
はい。将来はでは行くはエンジニアにという思いもあったのでしょうか。
いや、そういうのはだんだん芽生えてきたんですけど、もともと私の家族は、親父が寿司職人だったりとか、おじさんが何名かいるんですけど、電気の人をやってたりとか、大工さんやってたりとか、次の仕事として通信士をやってるとか、いろんなことをやってる、職人に近いというか、エンジニアですね。
はい。
みんな手に職を持ってる人たちが多かったんで、多分私もその遺伝子が入ってたと思うんですけど、はい、その影響を受けたかもしれませんね。
では社会人のスタートはもうエンジニアでいらしたのでしょうか。
たまたまそのゲームのですね、ちょうどその頃、テレビゲームがだんだん世の中に広がってきた時で、友達がゲームセンターのゲーム機の組み立てのアルバイトがあるからやってみらんかって言って、ちょうど2年生ぐらいの時ですかね、やってみて、これはなんか、ちょっと勉強したら、私でも作れるんじゃないかな、みたいな、勝手な妄想をして、その会社に、もうなんか就職をしたっていう、そのまま、なんか仕事を続けたみたいな感じでした。
はい、そうでしたか、はい。ずっとゲームのお仕事をやられてい
や、もともとなんかそのゲームセンターを経営されたりとか、はい、当時県内の喫茶店とか、そういうところにゲーム機をリースって言って、貸してですね、みんながお金入れたやつで、それの成り割ってる会社でした。で、その会社自体がもうだんだんこう やれなくなってきて、うん、ちょうどこうおじいさんがさっき言った通信員をやってたおじいさんが船乗りだったんですね。船で通信士さんをされてて、まあその通信士をしてたんですけど、まあ自分で辞めて会社を作って、そういったこう大型船とかにこうレーダーとか無線機とかを販売して取り付けるっていう仕事を始められてて、まあ地元に帰ってくるから、はい、お前もそうやったら一緒せんかっていうことでしたのが、まあ今の仕事のこうきっかけですかね。
あの冒頭で、はい、あのお話いただいていたところ、こう頼まれて喜ばれるのが、はい、あの嬉しくて、ソフトウェアの開発をどんどんしていってという話もあったかと思うのですけれども、はいはい、それというのはこの会社に入ってからいろんな引き合いがあったということなんですか？
あのですね、その会社に移りましたということで、で私はまあ将来その会社を継いでほしいみたいな話もあったんで、はい、勉強するために通信の会社、あの営業所の方にですね、勉強に行くことに、はい、なって、でちょうど行って勉強していろいろこう通信のことを教わったりした時に、うん、放送局さんに行ったらですね、ちょうど当時ってあのどこでもテレビが見れるようにしていきましょうって事業が結構始まるぐらいだったんですよ、はい、でその時にエンジニアとその放送局の人が話してた時に、ここに地図データがあるんですよ、で今こうアンテナをこうどこに置くかって全部手計算じゃないですか、その計算をなんかコンピューターで簡単にできんのかなみたいな話をちょっとしてて、はい、でそのデータをもらって自分でパソコンを使ってソフトを作ってデータ入れてもらって動かしてもらって、あ、意外とちゃんと出るねみたいな感じでその放送局さんに持ってったら、まあ喜んでもらって、
はい、それだけあの一から開発ができてしまうといろんなところからこう噂を呼んで、こういうのも作ってほしいんだけどってお引き合いが増えそうですね。
そう、まあ、でもその時はあくまでも無線を販売する会社の、そのディーラーの後継ぎの可能候補生の人だったから、はいはい、でおじさんもあんまりいい顔しない。
あ、そうでしたか。個人的に始めていたということ
で、初めてですね、はい、でそこでいろいろ学びましたね。だからちゃんとこうビジネスになるようにっていうことをやりながら、そんな感じでまあやっていきながら、その時にタクシーの配車システムのなんかそういうのないかなって、そこの営業所に相談に来た人の話を横から聞いてて、じゃあ私が作りましょうかって言って横から、まああとはこうその日本無線さんの関係のこう防災システムとかもいろいろやってるんですよ。だその頃になるとおじさんが、まあ私のビジネス儲かるんでもういいよと、こう気持ちよく仕事やってたんですよ、はい、そしたらおじさんからちょっと銀行にお前行って説明にしてこいって言われたんですね、はい、で何でかって言うとやっぱキャッシュフローの問題があって、はい、あの普通に今までの枠では借りれなくなっちゃったんですよ、はい、で自分が説明言ってもわからんと、うん、お前が行ってこいって言って、はい、銀行に行って今こういう仕事してるんですよって言ったその支店長が、それもディーラーじゃなくてもうベンチャー企業だねとか言って、
うん、あ確かにそうですよね、はい、
でそのじゃあ引き当てで貸しましょうって話になった、うん、こういう案件があったらそれに対して引き当てでお金を貸しましょうって話になって、でその時に日本中にこうベンチャーという言葉がこう流行りし始めて、各銀行がベンチャーキャピタルを作り始めた頃なんです。ちょうどでその私がいる大分の大分銀行さん、ベンチャーキャピタルっていうのを作られて、でそこに紹介しとくよって言われて、だそこの社長がすぐ来てくれてですね、いろいろ話して、じゃあうちもちょっと投資しようかって言って、はい、投資してもらったり、ちょっとだけ投資をしたりしてもらいました。
はい、それで、まあ、分離して独立したということですね。
はい、そうです。あの、その時に、実は言うと大分県さんが、その、ベンチャーを育てるインキュベーション施設っていうのがあるんですけどね、はいはい、それを作りました、はい。応募しませんかっていうふうに言われて、応募して、で、その時に、じゃあもう、近いうちに独立して会社作ろうって言って、その時にモバイルクリエイトっていう名前を作って、事業所としてスタートしたんですね。
はい。
で、そこでまたいろんな方と巡り合って、やっぱ上場を目指して起業したいって思いがあって、独立したという感じです、ね、はい。
で、モバイルクリエイトをとしてスタートして10年で上場と。そして現在に至ってくるというわけなんですけれど、もうあの、本当にあの、最初は分解するのが、組み立てするのが好きでというところから、まさかどんどんこれだけソフトウェアの開発をされていくという話を伺ってまいりました、はい。皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半では企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る、威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの村井さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はこの物流タクシー業界向けの無線管理システム、この IoT 事業というのが、まあ、創業で、これ どんな事業になるんですか。
当社がまあそこを一番希望にしている元がですね、うん、まあ、私は上場時日本で初めてというふうに言ったんですけど、はい、まあ、よくよく調べると世界で初めてになるんですけど、うん、要するに携帯の電波網とインターネットを使って無線をシミュレーションして、今までの無線とは違う IP 無線という、まあ、ある意味破壊的イノベーションっていうのを、今まで GA 無線で免許をもらって、総務省からアンテナを立てて、そこでやるって、そのアンテナの周辺しか使えなかったものを、携帯電話って日本中、世界中どこでも使える。その、まあ、データを使って電波をシミュレーションして、どこでもつながる。
無線機のように携帯電話の
携帯電話を無線機のように使える。無線機っていうのは押したらすぐ喋れる、
はいはい、
そして複数の人と同時に喋れるということで、無線と全く同じように使えて、うん、まあ、エリアの、うん、がないし、うん、チャンネル数はいくらでも作れるということで、うんうんうんうん、タクシーの配車システムだったり、バスロケーションシステムだったり、物流のシステムだったりに、何にでも転用できるインフラになるんですよ。まあ、そういったものを始めてるっていう。で、まあ、そこにタクシーの配車だったりとか、いろんなものを追加して、まあ、一気にメジャーに広がっていったということですね。
これが IoT 事業
だ。IoT 事業って。もう一つ特徴があって、それは今、製品の話したじゃないですか。ビジネスモデルを大きく変えたんですよ。システムを作って売るじゃないですか。で、もう売るのをやめようと。で、売るのはもう最低限の機械だけ、ハードウェアだけ売って、サービスは月額利用料、まあ、どうせ通信を使うから、まあ、今でやるとフロー&ストックという言い方するのかもしれないですけど、まあ、
サブスクモデル。
サブスクモデルですね。やったことによって、ちょうどリーマンショックの時にみんなこう疲弊したけど、やっぱみんな分かってるんですよ、経営者。ピンチはチャンスだってみんな分かってるんで、どこよりも早く、いいものを入れたいって、私がそういう新しい仕組みを作ってるんで、今までの無線だと全く やれなかったことがすごくできるから、で、後払いでできるっていうことと、それあと、アップデートがもう結構自由にできるってことで、一気にガーンって伸びたフロー&ストックというビジネスが IoT 事業の、まあ、大きな根幹と。で、上場時が3億円くらいから始まって、現在は今も50億弱ぐらい。
で、もう一つの事業が、ロボットの石井工作研究所。これをですね、M&A で御社の傘下にされて、自動車部品や半導体向けの各種装置のほか、工場で用いる搬送用ロボット。これを製造するマシン事業、これが2本目の柱ですか。
もともとが、まあ、地方で上場するってあんまりないんで。
そう、大分ですもんね。
ないです。はい、で、石井工作研究所で、その社長と、その上場前から、まあ、進行があったんですよ。で、いろんなことを、まあ、業種はちょっと違いますけど、いろんな、心得だったりとか、まあ、私の、まあ、若干のメンターみたいな感じで、で、いろんなことを教わってもらってたんですけど、まあ、ちょっと、急病でご逝去されたんですよ。で、まあ、いろんな方から、どうするんだろうって言った時に、もう私の方から声かけて、で、いろんなことありましたけど、まあ、グループに迎え入れることができたということで、私としては情報通信とか、まあ、そういうネットワークとかいう技術と、こういうものを作るもの。で、そこから、まあ、ドローン、ロボットに、が見えたということで、まあ、2本なんですけど、最終的にはこう一緒のビジネスになっていくかなということで、それが2本目の大きな柱で、で、この会社良かったのは、今でもそうなんですけど、お客様が非常に、まあ、要するに、デンソーさんとか、トヨタさんとか、ソニーさんとか、三菱さんとか、そういう会社とこうチャンネルがあって、すごくこう、そういったところがこう、まあ、将来我々がいいものを作ったら、まあ、その今のロボットにもつながってくるんですけど、そういったこともなんかこう、イメージしやすいなというところですね。そんな感じの2本目の事業です。
で、なんか自動搬送ロボットっていうと、イメージで言うと、アマゾンのなんか物流センターで、なんかガシャガシャと動いて、なんかみんな運んでると、ロボットが運んでるという形なんですけど、あれを製造現場で活用するような、ああいうことを今されてるんですか。
ファクトリーオートメーション、工場用ということで、まさにアマゾンさん、あれちっちゃいやつですね、センサーでカパッとこうどこにこう配送するかっていうのをこう切り替えていく、ああいうものももちろん作っておりますけど、大きくこう搬送用って言って、当社500キロとか1000キロということで、作るんですけど、ちょうど我々ロボット事業18年から始めて、ライダーって言って赤外線のセンサーを使ってですね、部屋の形をマッピングして、自分で考えていくと、AMR というロボットを最 最初に手掛けたんですね、うんうんうん、でも工場でそれをやってると、うん、まだまだちょっとこう実用化には、まあ、今だいぶ良くなってきてるんですけど、うん、そうじゃなくて今主流なのが QR コードみたいなコードをですね床に貼って、
はいはいはい、それを読み込んで、
その上ロボットがスーッと行くと自分がどこにいるかって分かるので、はいはい、そこでこう切り替えて動くっていうようなロボットなんですけど、でそのロボットが何をするかというと、今までの工場でベルトコンベアを使って、
はいはいはい、
要するにこう作業員のとこに
並んでると、
いろんな商品があるけど、うん、まあ今ってやっぱ工場の場所も形がちゃんとしてなかったりとか、まああと多品種、
はいはい、
小ロットでやったりするから、うんうん、そのこうベルトコンベヤーで作ってたら効率が悪いんで、
要はラインでつながってたと、はい、昔は。
そうです。
これを要は作るところはバラバラにして、
もうどこでもいいんですよ。
間をロボットでシャカシャカシャカシャカって動かせば便利だろう、
はい。形どうでもいい、スペースさえあれば形はまあどうでもいいという形ができるんで、うんうんうん、ですごいそのいろんな製品にこうソフトウェアで対応できるので、そのロボットをまあ新しく。
そうすると日本の工場での生産というのが大きく変わると、はい
はい、そうですね、
商品種、大量生産するんだったらラインで作るのが一番
いい、ラインでも悪くないんじゃないかなと思いますけど、
多品種少量生産だといろんなものを作んなきゃいけないから、はいはいはい、その一個一個ライン作ってたらたまったもんじゃないと、
そうですね、
いうことですね、
はい、その間をロボットがつなぐって、うんうんうん、まあ、共同ロボットという言い方になりますけど、うんうんうん、まあ、それがこうだんだん主流になっていくし、まあ、一番我々がこれは絶対チャンスだと思ってるのは、うん、コロナになってやっぱこうなかなかこう人がこうその現場に入れなくなったりしたということと、非常にも今2024年問題とかでなかなか働く人がいないということで、まあロボットがクリアする、それと世の中の情勢がまあ冷戦にちょっと近い形になって純国産というところも今お客さんの方からはすごく評価を向けて、まあ、これがまたこう広がりの一つの元になってきているということと、やっぱりロボットを入れようってまあなんか止めない、インフラを止めない、24時間ちゃんと稼働するみたいなところも全部こう、うん、そういったところに入ってますね、うん、はい、
なるほど、こう思ったらこのロボットっていうのが大きく広がる可能性があるということですね、
はい、
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが、
やっぱり一期一会ですね、
はい、
はい、大好きで、うん、まあ、結局ビジネスは人がやってるんで、
うん、
まあ、そう人とのつながりを大事にして自分がこれだというところをしっかりこうやっていけばいいんじゃないかなというふうに思って、私が一期一会というのが大好きだなと思っています
。ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード4392東証プライム上場 FIG 株式会社代表取締役社長村井雄二さんでした。村井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろ別れのお時間です。今日のゲストは FIG 株式会社代表取締役社長村井雄二さんでした。そして村井さんが選ばれました四字熟語は一期一会でございました。ここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。